TokyoNet Radio。 自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをモッシュだけ視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークオンサタデイ、モッシュのフォッツイミュージック。パーソナリティは私、不良少女と呼ばれてを1話から8話まで見て、連続で泣いてますモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第71回目となりました。先日、前回放送ですね、70回ということで、眉住淳の滑舌がなんか眉住淳ぬるるって言いながらそのままスルーしてたりとかいろいろあったんですけども、皆様のおかげで無事70回を超えて今日は71回目となります。それでですね、不良少女と呼ばれてたんですけども最近、明け方の5時ぐらいから、ちょくちょく乱しては泣き乱しては泣きっていうのを繰り返してるんですけども、なんかね、その今改めて見て、ドラマの話の展開の広がり方とか、はあそうなっていくかみたいな、なんかね、あまちゃんを見てる時の、はあこういう展開でここがリンクしてつながるんだみたいなのをね、何十年25年以上ぶりとかで改めて、気づいている、そんな感じなんですけども、さ そんな夏なんですよ夏といえば、フジロックはもう最初に終わって、今サマソニが放送する頃にはもうサマソニ終わってるんですけど、でメタモルフォーゼは最近やってないのかな。で、前回まで割とメンズな感じで行ってたので、今回は女子っぽくしたいということで、うちのレコード箱をごそごそガサガサやってたら、ちょっと出てきたのがバセリンズだったんで、男女ペアなんですけど、いいじゃん今日はバセリンズで行きたいと思います。この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作り、そして、メジャーへの道もここから始まる。www.arthills.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで、今月のフォークスミュージックはバセリンズのソノブアガン、これでいきたいと思います。ベタベタな曲っちゃベタですけど、いいんですまずこれでいきます。1986年にスコットランドで、結成されましたアルタナインディー系のバンドのバセリンズというバンドなんですけども、最初はボーカル、ツインボーカルとツインギターですよね。ユージン・ケリーとフランシス・マッキー、この二人は付き合ってたと、交際中だったということなので、なんていうのかな、アバ形式みたいなアバ完全に結婚して離婚しましたけどそれをちょっと匂わせる組み合わせだったということで、この曲サムバカンは1987年のリリースという曲なんですけども、でね、この人たちはアルバムは1枚しか実は最初89年に出してなくて、もうその後すぐ解散したんですけども、皆様ご存知ニルバーナ、カート・コバーンが好きで、このサノバガンとモーリス・リップという曲をカバーしたと。でそれがコンピレーションものみたいな、なんだっけそういうの、なんかそれに入ってたので、後々ちょっとバセリンズってなんじゃいっていう形で割と広く広まって、掘り起こされたと。で私もその中の一人ですよね。やっぱりどっちかって言ったらニルバーナをリアルタイムで、中学ぐらいとかで知ってるような世代だったんで、そこから掘っていったらバセリンズが出てくるというような感じだったんですけれども、なんかこの素敵だなと思ったのが、最初はカート・コバーンがきっかけで、このバセリンズの曲をカバーしたんですけども、後々このバセリンズが今度あれですよね、ニルバーナのリチウムという曲を カバーするんで、そこがなんかこうアンサーソングじゃないけどしかもなんかアレンジがね良かったから、はい、いい関係だなと、まあ、カートコバーも今いないですけど、なんか私は YouTube を見ながらそんな風に思って、しまいましたあのこの私は、よくこのラジオの中でもよく話していますけども、抜けた感じのボーカルの人っていうのが好きで、もう一回言いましょうかまあ、ホルガーヒラーも、私の大好きなホルガーヒラーもそうですし、あとはあれですね、あ、ブラーのデモンみたいな、そういう抜けたような感じの歌い方したりとか、あと楽曲でもちょっとなんかペフみたいな少し抜けた感じとか、あのなんか可愛めのアレンジみたいな入ってたりすると、ゴリゴリなのに可愛めみたいなのがちょっとときめいたりするタイプではあって、もう本当にこのね、あのバセリンズのモーリスリップなんて曲は、豆腐屋のあのファンファンファンファンファンみたいなラッパのね、こうパフパフ音みたいなのがちょっと入ってきて、もう聞いていただいたら分かると思います。ああ、モッシュが言ってるのこういう感じのことなんだなというのが入ってきたりしつつ、でもそのバガンみたいに、もう冒頭のギュイーンギュイーンみたいなギターの始まり、あのなんだこの、もうとんでもないハードコアなゴリゴリのゴツゴツの暑苦しい人たちがやってんじゃないかみたいな風に思わせといて、ジャケとか見たら全然あれしかもなんだろうな、こうヒデとロザンナじゃないけどなんかこのちょっと牧歌的な雰囲気も思わせる二人じゃんみたいな歌う感じとかも、こうもう両方抜けた感じで歌ってるのかな、それが私は、好きだったりするんですけども、でなんだろうな、このバセリンズって全体的にそうなのかな、あの絶対歪んだ風には弾いてないはずなんですけど、なんかこう歪んだように聞こえるギター、それはなんか重ね方なのか何なのか分かんないんですけど、うん、私はそれが好きな感じで、でね、そういう雰囲気がやっぱりこのカバーした、あー、リチウムのカバーですよね、バセリンズがニルバーナのカバーをしたやつとかは、そういう雰囲気みたいなのが出てるような、あ、でもどっちかっつったらあれかな、あのオルガンとなんか、あー、コーラス感で、まあ、厳かな感じが出てる、なんとか教会でこうしっとり懺悔しますみたいな雰囲気が、それがまた良かったりして、私もなんかたまにこう夜遅い時間に夜が更けた頃にちょっとこれを聞いて、こうズシーンって聞きながら、あ、バセリンズの他の楽曲とか聞いて、このギャップを楽しんだりなんてのもしてるんですけども、確か2009年ですかね、サマソニーに来たんですよね、来日、久しぶり来日って、でそれは私も見たかったんですけど、でもなんかこれも本当私の偏見なんですけど、あのサマソニーってこう、フジロックはもうちょっとなんかあのコアなところ聞いてそうな人たちと、それ系のバンドとかももう参加して、でサマソニーってのは割とこうテレビの歌番組にも出てくる、こう広い範囲に好まれるような人たちが出てきてるような気がするんですよね。なのでまあちょっとほら、私はねもうひねくれ者なんでサマソニーは行かないみたいな感じで、ずっと未だにまあ行ったことはないんですけども、ただラインナップとしては毎回あーこれ見たいなっていうのはあるんですそれが2009年かな、その、バセリンズが来日して久しぶりにやりますみたいな時も、うわめっちゃ行きたいと思ったし、その翌年ぐらいかに確かブロンディも来たんじゃないかな、それもうわーっと思いながら、ブロンディだけ見たいんだつってブロンディだけ見たいんだけども、このチケット代が高いっていう日本のね、あのフェス制度をこれなんとかしてもらいたいなとは思うんですけども、まあ、そんな感じで私はずっとサマソニーには行かずなんで、でちなみにまああの このサマソニー出た後にバセリンズアルバム2010年、またこれまた久々に発売した、それがまあ一番今でいうとこの最新版ではあるようなんですけども、で、まあ、そんなサマソニーの話をすると思ってちょっとねホームページで今年のサマソニーラインナップ見てみようと思って見てみたら、あらアンダーワールド来るんじゃんとかなって、で、ね、あウィーザーか、ウィーザーはでもねもうあの日本人の奥さんいるしね、クモの、 あの日本人化が止まらないっていうのもあのよく聞くので、まあ、まあ割と近くで来るのかななんて勝手に思いました。今ちょうどねあのサマソニの2016年の東京ラインナップをこう手元にあるんですけど、あとはそうオフスプリングがまた来るんだと思ってこれねあの私の友達で、パンク好きで女の子なんですけれども、もう絶対短パンしか履かないっていうのは当時ね短パンしか履かないと、どんなに冬でも短パンしか履かないっていうようなもうパンク好きな子がいて、その子が、確か15年ぐらい前かな、2000年ぐらいのサマソニーチケット発売みたいなのをコンビニで貼ってるのを見た時に証拠りもなくまたオースプ来てるよって言ってたから、まあ私の中ではまた証拠りもなくまた来てんだなっていうイメージ、すいません、あのオフスプリングファンの皆様には申し訳ないんですけども、なんかうちらの中ではそんな位置づけですあとは清木場俊介ってあれでしょ、あの元エグザイルでしょね、そういうラインナップも入ってくるのがサマーソニックなんですよね。まあ、よかれ悪かれ、いや悪かれなんか分かんないけど分かんないけどすいません関西人がよく言う分かんないけどまた使っちゃってます。あとはうーん上原ひろみも出る、離れ組も出る、あジャガタラかと思いきやジャジストでしたジャガタラだったら行きますよね絶対 80s もんとしては行きたいところですけども、あすごい、2日目とか和田アキ子も出るんだ、和田アキ子と電波組とゴールデンボンバーが、一緒に出るのそういう面白さもサマソニなんですよねで、あはじめ千歳とか、あと二階堂和美さんとかも出るんですね。チケット高いんでしょ、なんか1日券は売れたとかって言ってましたね、確かね。で2日間連続券はまだ売ってんのかな、分かんないけど。ちなみに私はあのまあ、フジロックもなんだかんだで2000年か2001年でブライアン・イーノが来た時だけしか行ってないんですけど、あれはどうしても行かないと後々イーノを見れることがないと思って、割とギリギリ直前になって大黒屋であちょっと安くなってるチケットを見つけて18切符で行ったっていう思い出があるんですけども、サマソニはもうちょっと近場でやるんでしょうね。なんか私の、 あの同じマッシュポテトやってるバンドの仲間もみんなで行くみたいな、なんかワイワイ楽しんでいる系だったんで、あのこのラジオが放送する頃にはもう終わってますけどもまあ2009年の、あれですね、なんだバセリンズが来てた時は行きたかったなって今改めても思います。踊るゴーイング歌
うゴーボーイズマートファーストアルバムパラレルワールドアウトナウ、
もっともっと17、
わあ頑張るぞ
18、
わあ
19、
うん、
汗びっしょり、
うわ
いい汗かいたね、
はい、みんなも始めない au スマートパスアンドロイドアプリ筋トレ応援ゲーム名称
モビブック、
はい、 ということなんですけども、今月のねお題は割と私ギリギリまで悩んでて、で先月ちょうど JB の映画見て JB の話にするかと思ったけど、これはあの DVD が出てからに撮っておこうかなって思います。あのいつだったっけな、なんか3年ぐらい前にやってた JB の映画より今やってるアップリンクとかでやってる JB の映画の方が全然良かったしかっこよかったんでおすすめです。さてそれでは告知の時間に行きましょうか。10月の1日2日土日目黒庭園美術館で、アンチボディーズコレクティブの、タイトルが惑星共鳴装置という漢字で1234566、6文字並んでますそれが、割とね美術館見れるチケット代で全然うちらがパフォーマンスやってるんで、まあ、お日柄もいい時期だと思うのでお越しいただければなと思います。そして、11月の3日まず初期型でトロールの森、西荻の善徳寺公園で、テロってトロってやって、その後に、いつだったっけな、11月の5、6だったっけな、土日最初の土日それはそれまた西荻にあるビリヤード山崎っていう駅の近くにこんなレトロなところがあるんだっていうようなビリヤード場で初期型からもう、過去十数年の歴史をこう詰め合わせで、ダイジェストでお届けみたいなのをやります。映像じゃなくてうちらがリアルにやるんでそれもあのお越しいただければなと思います。あとはもちろんワークショップはまた9月か1回ぐらいは本番前でちょっと忙しいんでね、ですけどやりたいなと思っております。それではもしのフォックスミュージック今月はこの辺で、この放送はプレゼンティットバイアートヒロスミュージックの提供でお送りいたしました。東京